私のために十字架にかかり、3日目の間死に期待しながら、御言葉に聞いていきたいと思いますが、先ほど開きましたように、第二歴代書の20章のところから、今日は見ていきたいというふうに思っていますけれども、先ほどコスタ牧師が言われましたけれども、インターネットを通してですね、コスタ牧師の、そうするとですね、十字架が隠れるみたいな。すいません、十字架に対して異様なこだわりを持っている。これがなくなったら、私おしまいなので、十字架だけは出しておいてください。で、あのですね、コスタ牧師が言われましたけど、そのインターネットを通してですね、来てくださって本当に感謝しております。長崎まで来てくださってありがとうございます。で神様が、ね、インターネットを通して人々を招くということを言ってられましたけれども、もうすでに、ね、長崎でも各教会でも、いろんな方が来られ始めているとは思うんですが、これ一つの証書、印ですね。どうぞ皆さんですね、期待しておいてほしいと思います。でパウロスは前回来られて言っておられたんですけれども、その言われてたこと、賛美隊の働きとかインターネットの働きを忠実にやってきたところは、はっきりここに来て明確にこう、ね、出てき始めていると、はっきり勢いが出始めてきているということを言われておられました。で確かにそれをその一部の教会で全国を見回したときに、確かにその言われたことをやってきたところは勢いができているのは確かなんですね。でうちはまだだと思っているところはですね、これから出てきます。神様はご意気はありませんし、よく見ておられますのでね、主に期待をしておいてほしいというふうに思います。で面白いのはですね、自分はすごくうまくいって、よしこれでいけるぞっていうときではなくて、大体ですね、もう最悪と思ってね、こんなんじゃね、どうしようもないと思ってるような時に期待するわけですね。別に今日コスタ牧師がそうだったというわけではありませんそういうわけではありませんが、何を見たかというと、主の方が主権を持ってやってくるので、自分の状態でものを判断したいとおっしゃるんですね。これは信仰者が訓練しないといけません。だから悪くて言ってるんじゃないですよ。整えておく必要があるんですけれども、自分の状態がこうだからどうだこうだじゃないんですよね。神様の言葉と神の時がポイントなのでありますね。それをね、どうぞ皆さんね、覚えておいてほしいというふうに思います。それで、いくつかの教会でお話をしたんですけども、先があるのでね、最近私は嬉しいことがありました。何かというとですね、長崎教会は靴を脱ぎますから見捨てれないんですけれども、私靴が与えられたんですね。で実は4年前の6月ですね、4年前の6月に、パウロ・タイラ牧師が天に帰られました、ね、で私は実はパウロ・タイラ牧師がですね、ものすごくお世話になったんですけれども、彼はですね、特に私がですね、奉仕に行った時ですね、すぐですね、近く のお店に連れてくるんですね。食べ物じゃないんですね。私が自分では絶対行かない店ですね、靴屋さんそれでかなり上等な靴のところに行ってですね、快速って分かりますかね、心を癒して書いて、ね、快速とかですね、なんかいろいろなんかそういうのね、買ってくださるわけです。そしてすごく上等ないい靴を私は履いていたわけであります。ところがですね、4年前に平良子さん天に帰られまして、私はもうその上等な靴を履けなくなったんですね。そしたら奥様の平良牧師が、ね、奥様の平良牧師ね、その平良牧師が履かなかった靴があるのでってことでくださったんですね、一つですね。でそれも、履いたわけです ね。でそれは、普段そんな持たないんですけど、私は1年近くね、持ってたらいい靴、とってもいい靴だったんですね、それと私には質問の靴もあって、両方履いてたんですけども、その感じだったんですね。でそれが3年前にもう履き潰れたわけですね。で私はそこからですね、どうなったかというと、一足1000円、厳密に言うと980円の靴を履き始めたわけであります。で、靴が1980円、2980円、3980円、5000円、7000円、1万円以上となるんですけども、私の父はおしゃれなんでね、今は元年を取って全然おしゃれじゃなくなりましたけど、もともとすごいおしゃれだったのでいい靴履いてたんですけど、私は母親にましておしゃれじゃないんですねあと怒られそうですけどで別に食べ物にはお金かけるんですけど、衣服とかそういうことにお金かけないんですね。だから980円で十分なんです。それにうちは1000円あると、下手をすれば1週間持ちますからだから980円っていうのは1000円大きいんで980円としか買わなかったんですね。でそれで平気だったんです、気にしない。ところがですね、50を過ぎますと、いい靴と悪い靴ははっきり差が出るんですね。あれ、私知らなかったんですね。若い時気にしなかったけどね、やっぱり左に来るんですね。やっぱり良いものと、で良い、ね、平牧師の前でいいものばっかり入ってたでしょ。だからね、20代の頃履いてた安物靴とは違うわけですね。だから安い靴はね、左に来るんですね。で、やっぱりこの3年間ちょっとね、やっぱり行きたかったんですね。そしたら、で、また靴がなくなったんで、買おうかなと思ったんですけど、それふっと思ったんですね。最近乗ってないなって、 新婚当時はもう何でもかんでも祈りました。神に具体的に求めて祈ったんですね。だからちょっと良くなったな、神様が新しい人を送ると言ってると。私は全然靴なんか気にしないけど、おしゃれな人に聞いたらですね、おしゃれな人はすぐどこを見るかというと靴を見る、足元を見るんですって。なんか足元を見るって言ったら別の意味になりますけど靴を見るんですって。全然知らなかったけど、でそうかなと思ったら、私がおしゃれだと思ってる人はみんなうんうんってうなずきましたから、やっぱりそうなんでしょうね。で足元を見る。で私はこれからそういう人も来るだろうから、そういう人が来た時につまずかないような靴を与えてくださいっていうのをやってたんですね。それで真剣におったんです。それがね、3週間前の金曜日かなんかですね、金曜日におったんですね。まあ、妻も知りませんでした、まあ、一人でおったの、神様それは新しい人が来るときにつまずかせないように手を打ったんですね。そしたらですね、その日曜日ね、その次の日曜日ですね、長崎県の牧師はみんな集まってるので、まあ、日曜日夜必ず来るんですね。で、礼拝が終わった後に、一人の牧師が来てですね、ちょっとまあ、牧会場の相談があったんですね。で、牧会場の話をして、で帰ろうとしたら、そのご主人が帰ろうとしたんですが、奥様がですね、あなたこれ持って渡すんでしょって言ってですね、まあ、奥様が言ってくださったの。それで、はぁって言って靴だったわけですね。で実はここまではもう話してきてるんですが、この後がまだあるんです。だから見ましたね。で靴だった。でその靴はですね、聞いたらですね、私は24半だと小さくて、25がちょうどで、25半だとちょっと大きいんですね。この3つを開けるんです。でそしたらその靴は25だったの。ドンピシャだったんですね。でね、ブラウンでしたっけね、なんか私が絶対買わないようですよね、おしゃれなんか。でね、よかったんですね。で聞いたらですね、それで私それね、その教会に実はその次の週奉仕に行って聞いてびっくりした。なんでびっくりしたかってね、この靴は実はですね、いいですか、3年前に買ったんですって。そしてすぐに買って、あ、これは木原牧師にプレゼントしようって、なんかすぐそう思ったんですって。でもすぐ木原牧師にプレゼントしようと思った。3年前買ってすぐに。ところがいつもいつも3年間忘れ続けた。で最近になって、なんか奥様が お掃除をされて、3年間してなかったってことじゃないですよ奥様がお掃除をされてはっと見つかって、ああそうだってことで奥様がお掃除に持ってきてくださった。3年前からその牧師はもう3年前に買った時にすぐ木原牧師にって思ったんです、プレゼントってね。何で分かります？もし私が3年前に乗っていたら、3年前私は間違いなく手にしました。3年間神は忘れさせたのです、私が祈るまでの間。すごい大事なところなんですよ。私これね、この話を受けた時衝撃を受けたんですよ。で神様にものすごい語りをかけたんですよね。祈らなかったねって、で祈ったねって、分かります？私靴もらっただけで感動したんですけど、実はもっと深い意味があった。3年前に買っていて、それすぐ木原牧師にプレゼントしようと思ってくださって、その人は他のことはあんまり忘れないのに靴だけは忘れた。それか私は3年間安い靴で靴だったわけだよねでもそれはなかった。祈らなかったんですよ、求めなかったんですよね。で私が最近になって本当に神様に心から願ったら、金曜日になってもう2日後の日曜日には3年間忘れ続けた靴を持ってこられたんですね。偶然と思う方はどうぞご自身を持ってください。私ははっきりここに神様持っております。神様生きてらっしゃるんですね。でね、祈るか祈らないかと聞きます。何ですか？祈らなくても与えられる恵みは山ほどあります。太陽は罪人にも昇ります、ね、ここにいるだけで受ける祝福があります。しかし祈ることによって開くことってのは、祈ることによって与えられるものってあるんですね。そして何を祈っても構わない。答えるかどうかは向こうのあれですよ。でも神様から違いますよとかダメですよって言われたらそれは違いますね。でも神に言われる前に自分の方でですね、どうせダメだって簡単に諦めたりやめたりしないでください。私は恥ずかしいですね、神ではなくてですね、平牧師により頼んでたんですね天国で今平牧師がですね、笑ってるでしょうね、真面目に ね、 ね、分かりますかね。祈った時にしたら備えたわけですね。で、このことをね、どうぞ覚えておいてください。で、これすごく私、衝撃だったんですね。で、今日の一つ目のポイントとも関係するんですね。今日のところは何かと言ったら、もうちょっと来る、私が熱いのか、脱いでいいですか、すいません、脱がしていただきます。今年首脳陣がクリスチャンセンターでここに書いてあるね、この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるからっていうこの御言葉なんですけれども、これはですね、前回断食聖会をした時に、まあ、今長崎でやってますけども、 九州としてですね、九州で全体重だった時ですね、コスタロクシャーボールが説教されたんですね、面白い説教されたんですね、忘れられない説教ですね。何かというとですね、この戦いはあなた方の戦いではない、神の戦いであると。で、しっかり立って浮かずによく書いてあると。だからしっかり立って浮かずによって書いてあるから、何もしないでいいってことではないってことだったんですね。浮かずになって、ずっと立ってればいいのかってことじゃないってね。この時、ヨシャパテたちは神が言われたところに実際出て行って、サミたちは出て行ったと。だから、しっかり立って浮かずによっていうのは何もしないってことじゃなくて、神の言葉にしっかり立って、その言葉に立って従っていくということなんだってことが言われたんですけどね。この神が戦ってくださる戦いなんですね。で、皆さん、いろんな戦いがあると思います。病の戦い、境内の戦い、で一番大切なのは魂を勝ち取るための戦い。これ、教会忘れないんでね、僕の方ね、自分のいろんな戦いがあると思いますけど、それによって魂の戦いを忘れたらもうアウトです。ね、私は何を先に置いても魂を勝ち取る戦いが最優先しますね。その上で私の生活もありますね。で、その戦いの中で、神が戦ってくださるんですよね。で、神が戦ってくださるから絶対も結構ないんです。神が戦うんだからね、今年の言葉です。でも、この神が戦ってくださるときに、どういうときに神がその戦って勝利を表してくださるのかって、今日3つポイント絞って話したいんですね。で、まずこの御言葉はですね、第二歴代書20章の頭、一節から見ますよ。この後、モアブ人とアモン人、および彼らに合流したアモン人の一部が、ヨシャパテと戦おうとして攻めてきたって書いてあります。つまり、まあ、ご存知のように、ヨシャパテのところの軍にですね、モアブとアモン人が攻めてきたわけですね。イスラエルに攻めてきたわけです。でヨシャパテは、人々が来て言いますね、海の向こうのアラムからおびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。浜早くも彼らは二つのためのすなわち演芸できています。大軍がやってきたわけですね。全く勝ちそうにない大軍が来たということなんですね。でそれでどうしたかというと、まずヨシャパテは三節で、ヨシャパテは恐れてただひたすら死に求めいでは全部に断食を起こしたと書いてあります。恐れたんです。実はこれペンテコステの時に弟子たちと似てるんですね。今日ペンテコステですね。さっきやってたのは長崎教会は23年前のペンテコステにスタートしたんですね。だから今日23年目なんですけども、日にちは5月22日だったんですけど、ペンテコステだったんですね。で後でちょっと話しますけど、これもね示しだったんですね。ペンテコステまでに行きなさい。でそれでそれをパウロ牧師に伝えたら、パウロ牧師がそれは確認してくださって、それでペンテコステまでにということで、私はペンテコステにこだわったんですね。その時は神に言われたからね。それでペンテコステから礼拝がスタートしたんですね。で、恐れてって書いてあるでしょ。大軍が来て怖かったわけですよ。で、ペンテコステの時の弟子たちはどうだったかというと、ユダヤ人が怖かったわけですね。殺されるかもしれないと思って。キリストの仲間だと分かると。恐れてたんですね。で、面白いんですね。ヨシャパテがこの時、もう全国民と一緒に断食して神に叫びます。だから、人たちも、ペンテコステの特前、彼らは、バラバラだった弟子たちが一つになって、本当に神様の心から叫びます。どちらの共通項は恐れてるんです。だからね、健全な恐れは人を祈りに導くんです。もっと言えば創世記32章のヤコブがエサイに変わるところ、イサイとクリスチャンの人何か言いましたね。ヤコブがエサイに変わるところも、あれは、ね、久しぶりに会うお兄さんのエソーが、ね、昔のことを恨みの持ってないかと思って怖くて仕方なかったでしょ。だから、ね、いろいろこうやるけど怖くて仕方がないから、最後恐れて徹夜で祈るわけでしょ。格闘するわけですね。あれ恐れなんです。で、皆さん、恐れることありませんか？境内の山に。請求書と急になんか皆さんの目が開いたんですね。請求書に乗されたり、あるいは人のいろんなね、これが人が増えていきますと、神様により頼んでないと、人が増えると問題が増えますから、もう人の言葉や眼差しがもう怖くなってきます。日本の牧師の半分は深夜の薬を飲んでると言われていますね、半分以上。だから死に僕が頼まないと、皆さん、ね、宗教悲惨性の人は死に頼まなかったらおしまいですから。ね、で、何かやったらこう人の言葉とかね、人の眼差しとか、いや怖いですよね。私、7歳兄弟説教するのはですね、怖い、最近怖いですよね。真ん中でしょうね。まるで私に見せつけるかのように爆睡する人いるわけですよね。私はもう盛り上がってきて、こうやってちょうどその真正面こうやって。止めたりするとですね、なんかこうなんかぐっと説教がなんかこう、ね、押し返される気がするわけですね。そういうのが出ると ね怖いわけですよ ね。で、いや皆さん例えば面白いですけど、私は誤解されるんです。私の説教のスタイルから見るとですね、もうガンガンお方牧師に伝道する人と思われてるんですね。私はお方牧師をね、心から尊敬しております。私はああいうのできないのです。プロもよく知ってます。あなたくらい伝道しない人はいないわと言われてることがあるので、私人に声かけるの大の苦手で、伝道だけじゃなくて 知らない人に声かけるなんてことはとんでもない話です。だからここで開拓伝道始めた時に、その近くの現場を越えに行ってですね、こうね、一人の人の前をですね、足回してどうしようと思ってね、こうね、こう前に行ってね、かけれなくて通り過ぎてね、で祈り直して、でまたかけなくて通り過ぎて、3回往復したらですね、子供連れてたんですね。でその子が言ったの、お父さんの人だねって言ってた、ほっときなさいと言って行かれちゃいました。強烈に覚えてますよね。恥ずかしいね、そんなのは開拓伝道したんですよね。それで悲しくて、神様助けてって言って祈ったら、木陰に一人いたんですよね。その人の隣に行って、すぐ声かけられないから徐々に縮めていって、その人行くところなかったから、そこにしか入れなかったの、ね、徳島の人で、長崎に息子さんがいて、離婚して息子さんがいて、子供がその人のところに来たけど断られて、そしても行く当てがなくて、墓場かな、公園で寝てたのかな。で行くところなかったからいたわけですね。でもその人全部救われましたよね。そこから始まったんです、救いが。ね、そんなのかですね。だけど、あの本当に力がなかったですよね。だから声かけれない人とか、人が怖い人の気持ちがよーくわかります。でも弟子たちは聖霊が来た時にまるっきりかかったでしょう。あの使徒行伝2章の説教は殺してくださいという説教ですよね。あなた方が十字架につけたらなんて、あの普通の人の腹立てて聖霊働いてなかったら殺してしまいますよね。そういう説教でしょ。全くやられちゃいましたよね。この時ヨシアたちも大胆に出て行ってるでしょ。あの神の指示に従って、賛美隊が、あのいつも言いますけど、これは玉砕以上ですよ。戦争の一番前に賛美隊が行って、武器を持ってない人たちが賛美しに行くんですから、殺してくれって意味なもんですからね。すごい勇気ですよね。これやけくその勇気じゃありません。彼らは祈ったんです。で、恐れが起きるんですよね。皆さん、いろんなことに恐れがあるときですね、それは人間として健全なのです。全然恐れがないのは2つです。すごく精霊に満たされてるか、ちょっと物事をちゃんと判断できないか、どっちかですね。ですが、恐れを持つのは当たり前なのです。不治の病が目の前に来たとき、人間関係がこじれたとき、経済の差が来たとき、このままいったら人間的な間、将来がどうなるかわからないとき、恐れを持たない方が普通じゃありません。人ならば恐れるんです。ただその恐れによって振り回されちゃいけない。その恐れの中で、彼らはヨシャバテも弟子たちも、そしてヤコブも、みんな神の前に行ったのですね。主の前に出て行ったのですね。ヤコブは一人で行きました。でもヨシャバテは全国民、自分の系の部全ての人を共に来ました。それからあと、弟子たちはそれまで仲悪かったのに、もう本当に怖いものが一つに集まって祈りました。これ教会です。新約が教会です。新約が個人ではなくて教会がないんですね。身からとなる教会で共に集まって祈るということですね。例えば断食とはね、それだったんですけど、ここでやるときですね、九州でみんなで集まってすることが多いですね。最近、前回なんか50人ぐらい集まりましたし、完全断食した人は26人いましたね、3日間で。結構多くの人が泊まりました。楽なんですね、断食が。私、断食大の苦手なんです。一人でやったら1週間やろうと決めて2食目で断絶します。大の苦手ですよね。ところがみんなで集まってやると本当に楽ですね。これ結構強化なんですね。デイミさん、恐れが、これまず彼らになったんで、一つ目は祈りなんですよね。で、祈った時にこの神の戦いが、神様が動き始めたんですね。で、それで二つ目でいきますね。そしたら何が起こったかというと、今日は祈りのことは詳しく言いません。ずっと祈り書いてあって、二つ目に今日読んだところ、祈った時に予言の霊が臨みます。14節。時に主の霊が集団の中で麻布の手の出来日で恥への日に臨んだ。彼はマダニの子、エールの子、ベナイの子、デカリの子であると。これはいつも言いますように、ここしか出てないところですね。あ、エリシャ牧師は今到着されました。重役出勤であるね。なんとなくそういう雰囲気ですよね。なんか奥様の方がなんか重役っぽいです。で、ご苦労様、本当に言っといたところね、この後まだ宮台が来ると思うので。で、ここだけしか出てない預言者ですよね。これほど大事な預言も、すごい有名な預言者とかすごい人じゃなくて、ここにしか出てこない人なんですね。で、皆さん、死の十字架には、例えば秋元不思議牧師さんとかね、秋元牧師の奥さんは、あれは方は世界のトップ預言者とかですけども、すごい器がいるわけです。もちろん彼女を通して神様がたくさん語られるわけです。でも、あなたの教会に関すること、神様はあなたの教会の人の中から語ると信じていいわけでしょ。だってその教会のくらいでしたし、この時すごい預言者を通してないでしょ。だからね、本気で神に求めていったら、神は語ってこられるんです。具体的にはっきりと、エコヒーヒーなんかありません。 そしてもちろん聖書を通して語られますし、心持ちに語られますが、予言を通して語ることが必要になる。で、今年のこのあなた方の戦い、神の戦いだっていうこの御言葉のキーワードは予言者を信じてくるんですね。だから予言を通して語られることが必要なポイントなんですね。あれですか、聖書を通して神は語られるんですよ。そして思いのうちに語られ、施設を通しても語られるんですが、しかし予言を通しての語りかけというのはすごく重要なんです。なぜかというと、予言を通してなければ発想しないことがあるでしょ、ね、例えば実際にこんなに頻繁にこととか考え、私ハリウッドから26世紀をアニメで出すなんて普通考えないですよね。予言がないとまだ発想しないでしょ。世界中に個人を作るとか、個人を作るぐらいまで発想するでしょうけどね、世界中に作るとかね、こういうのは殺到しませんよね。だから明らかに予言がないと開かれなかった。で、神様は予言を通して語ってくるんですね。で、この時2つのポイントはね、予言を通して語られてくるんです。で、真剣に求めてください。そして聞いてください。でですね、宮崎まだ来てませんけども、宮崎の話をしますね。これはちょっとすみません、古い話です。宮崎にいっぱい話があるんですけど宮崎ってですね、祈ってる時ですね、一緒に相談するんですね。泊まるのはですね、ビジネスホテル和正ってのがあるんですね。最近ちょっとビジネスホテルからですね、民宿和正に変わったんですけど、断食してない時はジュースとお菓子がちょっとついてるわけですね。あとだし自分持って行ったりするわけですけどそこに泊まって、それ想定の南君のマンションに出会うわけですね。で、一緒にやるわけですね。実はね、予言が結構望むんですよね。で、はっきり言ったんですね、7つの箇所って言ったんですね。7箇所に、7箇所で教会をスタートしなさい。7つの箇所で、そうすることによって、その宮崎全体における働きがぐっと進んだ人だったんですね。で、予言ってそうだなと思ったんで、そうだなと思ったのと、以前ね、南君が行くもっと前に、前の牧師くらいの時に秋元牧師が来られて、はっきり予言されたんですね。宮崎から大分に向かうこのラインのところに教会が立っていくのが見えるってことが大事。そのように強烈に残ってたんですね。で、もちろんそっちだけじゃなくて、逆も鹿児島の方もできると思うんですよ、熊本の方も。でも余計残ってたんで、そういう余計があったよってことだったんですね。もちろん吟味しないといけないけど、教会ができることは妥当だと思う、ね、って言ったんですね。そして宮台教会はすごい祝福されました、ね、今礼拝は20名の壁を間もなく破るでしょう、ね、16名はいつも集まりますからね。だからね、結構来るんですよ、新しい人。ところがね、休むんですよ、ね、休まないのに、年配の方々。年配の方々大事にしてください。年配の方々は一旦決めたら休みません。やっぱりすごいですね。遠くでも来ますよ。だって白馬連勝してるのは80代の最高の人たちばっかですからね。で、何がというと、でね、彼はスタートさせてみたんですね。で、私3つぐらいやった時ですね、必ず宮崎の正解ってもう一つやるわけですよ。最初は高鍋だったかな。高鍋は奥さんのカナンちゃんのお父さんが宣教した場所、それからヒューが勝って教会があったところ、それから斎藤氏は今教会の人が来てるところ、斎藤氏からね、そういうことやったんで、私はそろそろ、ここをちょっとしばらく回ってちょっと力をついてから他に行けばいいかなと私は考えてたんです。そしたら成果終わるとすぐ見えるわけだわけですね。キャラ星成果ありがとうございました。来月は、宮崎と、いやどこだったっけな、どこそこ、あ、日南でお願いしますとかですね、来月は宮崎とどこそこでお願いしますとかってねすぐ来るんです。それが常に新しい場所なんだ。これはじゃあね、ちょっとね、私は信仰あると思いましてね、私は3か所か4か所かやった時にですね、これ以上やっても間からとりあえずここを強化してと思ったらどんどん来るんですね。で、7つ目が延岡だったんです。で、その延岡の時にふっと思ったんです。7つ目ね、これ7つって神は言ったから、この場所にはポイントがあるなって。はっきり示されたんですね。で、予言で神様が7箇所って言ったから、7つ目にはポイントがあると思ったの、ね。そして延岡はだからですね、ちょっと慎重に行こうと思ったんですね。そしたらですね、熊本に泊まってから延岡に行くとですね、12時57分にバスが着く。で、長崎に戻ってきて、木山経由で朝一番のバスで行くと、12時35分に着く。で、1時から延岡で集合するだったので、じゃあ木山経由で行こうってことになって、1回長崎帰ってきて、次に行ったんですよ。ね、バンジーを着してキャンプね。すいません、電車で行けないんですね、まだね。九州新幹線好きなのでよろしくお願いします。それで何かというとですね、行ったらですね、バスが30分遅れなんですよ。30分遅れってことは1時あ5分着くでしょ。1時に生活したわけでしょ。とんでもないじゃないですか。へえと思ったんですけどね、それもすぐ感謝してですね。で、12時30分に着きますってバスに乗って一応ね、書いた。 そしたらすぐにね、バスが遅れそうだって分かったんですね。で途中で30分ぐらいになって言われたんですね。その時まずいと思ってすぐメール通と思ったら、あの iPhone って知ってます？ヤマなんですね。すぐ圏外になるんです。それとね、すぐ充電切れになるんです。で九州新幹線、しつこいですけど九州新幹線は一つ一つ席にちゃんとこう充電できるとこついてるんです。知ってますよね。バスはついてないんです。だからですね、あのね、圏外になってね、しばらく経ったら充電切れですね。それでね、連絡取れなくなったんです。私きっと南君電話してくれたのかどうしようと思ってたんですね。で感謝したんですね。南君は案の定の延岡駅前で12時30分に早く来て待ってました。そして待ってて時間が来たらですね、来ないでしょ、バスが全然ね。だから思ったんですね、きっとこれは駅前じゃなくてバスだから、インター、延岡インターの方に来てるんだ。そうか、これはきっと今頃キャラクション起こってるってことで、勝間さんが誰もですね、うわーっ てインターの方にバーって行ったわけですね。で私のバスは延岡駅に着いたわけです。1時5分に。そしたら誰もいないわけですね。怒りはしませんよ、もう監視とさんが学んでますから。おかしいなと思いながらですね、ですぐ思いました、これは今日何か起こるなと思ったんですね。ここまで来ると本当思ったんです。それで私はあの小手に持ちなんですね。小手には任せてください。小手に持ちながらすぐにですね、公衆電話に行ってですね、電話かけてですね、何時か電話したんです。そしたらね、ちょうど今南君が電話ありましたって言ってですね、結局何かあったらですね、すれ違い、これでまあ駅前に着いたからって、それから来たけど20分くらいかかってですね、来たのは25分くらいですよ。それで集計会場行って30分で、集会始まったのは35分ですね。すぐ聞いたんですね、ああこれはよっぽどの頃があるんだねって、誰か来てるんじゃないのって聞いたらですね、実は奥さんのカナンちゃんが会場にいて準備しても先に行っててね、さっき電話があってね、一人来てますって言ったの。へえ、男性女性って言ったら女性ですって確信持ってるわけですよね。着いたら男性でした。皆さん気をつけてくださいね。カナンちゃん嘘ついたわけでもなくて、みなみ君嘘ついたわけでもないんだけど、そういうもんなんですね、情報っていうのは。人の話をね、いいですか、だってカナンちゃん嘘つくわけないし、みなみ君嘘つくわけないんだから。だけど情報ってのはそんなもんなんです。だから安易に人のこと信じませんよ。ね、で面白いやと思いながらですね、ね、女性ですとか言って、どれくらいですか、いやよくわかりませんけど、主婦じゃないでしょうかとなんか言ってたらですね、独身の若い20代の男性でした。でもね、その人はね、正解が始まる前から来てたんです。あ、今日一番最初に来てくださったのは、コスタ牧師はやっぱ新しいヤクルト早かったですよ。ね、今日ありがとうございました。今日は初めての方が一番最初に来ておられましたよね。でそこでもね、その方が来てくれた。で私だったら30分待たされたらね、予定の時間を超えて30分待たされたらですね、イラつくとか文句言う可能性があると思うんですけど、全然待ってくれた。で聞いたらですね、広島の三木牧師知ってますかって、はい知ってますって言ってね、三木牧師知ってます、いや三木牧師は知りません、広島教会の人が連絡をしてくれたので自分でインターネットを調べてそして来ましたと。で広島教会の人がそのお友達で、その人が三木牧師といえば分かるから、私の名前じゃ分からないから三木牧師って言いましたって言って、三木牧師って言ったの、知ってますよ、私は三木牧師は知りませんって。面白いでしょ。だから宮崎教会の人に全く関係ない人、私にも関係ない人で、教会一回も行ったことのない人が来たんですね。で30分以上待たされて、そして3時半には次のバスの中にいなかったから2時間ないんですね。1時間50分ぐらいのセミナー込みの正解で、カナンちゃんが短くって言ったら、もう見事に短く綺麗にまとめてセミナーやりました、ね。そしてその後賛美を短くして、時間がない時の賛美はあんまり長くしないでね、短くして、そしてそれからですね、メッセージが入った。メッセージも短いですよ。で、私ね、日曜日に、ね、メッセージしたの。で、違うメッセージしようと思って、新しい人がいるから。そしたら、それをしようって言われたの。だその日のね、その週の日曜日はですね、私はですね、最後だったんです。私は説教しながらですね、説教しながらですね、なんかみんなに申し訳なくてですね、終わった後ですね、あまりのショックにですね、午後も英語の礼拝ももう奉仕できないぐらいショックだった。それぐらい、もう、なんか説教ガタガタだった。その間近所から説教しようと言われたんですね。牧師の方わかるでしょ、ひえーって思うんですよね。どうしようかと思って説教しだしたら、ああそれが来るんですよ。私はこれは素晴らしい説教です。自分が語ってないとわかるから言います。あ、自分じゃないですよね、神の霊を望むんですね。それでその人なんか真剣に聞いてるんですよね。もう聞き入ってくれてる。で他のクリスチャンも来たらね、宮台から2時間くらい駆けつけてきまして、 ね、これで面白いですよ。その人たち、あの宮台教会から来た人たちは1時に始まるのはどうしてもね、用事があって遅れるので1時半に着くと、それでも感謝してきたんですって。そしたら1時25分に着いたらまだ始まってなかったから、よかったとか言ってですね、でしかもその人たち特別賛美だったんで、特別賛美はちょうど終わった頃だろうと思ってきたら、これから聖歌始まりますよねでその人たち特別賛美もちゃんとありましたよね。全部いいですね。そしてね、週が終わったんです。で終わった後にあのね、カウンセリングでね、パッとあって、ね、すぐ聞いたんですね。あのもうね、もう時間がないからね、パンと途中ね、せっかく来られたんですから、この間に質問してみませんかって、こうまっすぐ聞いて、まっすぐストレートに、ね、そしたらあの当然説教の中で十字架の話もしてますから、向こうはですね、そうですね、せっかくの機会ですから信じようと思います。あ、そうですか、じゃあ祈りましょうって、はいって、声について大きい声で祈ってくださいって言ったら、もう、まあ、その会場そんな広くなかったけど、そこの人たち全員が聞こえるから大きな声で天のお父様、もうこの際だからはっきり罪の悔い改めも、それから、エス様を信じることも、メイクにってメイクに救われちゃった。救われた後ね、はっきり変わった表情が、あれ本当に救われましたね。あ、見事でしたよね。あの死に感謝したいと思います。なるほど。7つなんです。神が言った通り、7つ場所目に振り込んだ時なんです。で、そしてその時でもすごいアタックだったんです。で、今日はあの宮崎とエリシャ牧師たちは熊本ではありません。熊本は結構早くてるんですが、エリシャ牧師たちは遅れたんです。宮崎とエリシャ牧師たちは見心があるんでしょうね。クリスチャンはいいですか？全然根本的に発想は違うんですよ。本当にこの時ってのぶつかりくるからね。でもその前に言葉があったんです。予言を通して7箇所って言われたんです。で、7箇所踏み込んだ時にはっきり分かったんですよ。で、よかったのはその教会の人たちがそれを見たんですよね。あっちこっち集会出してね、本当に技が起こるって、教会の人にとってはすごく大きな信仰の、なんていうかね、学びになりましたよね。で、これからね、楽しみですよね。そしたら次の箇所また行くんですってすぐに言ったんですけどね。で、まあ、それね、予言です。で、3つ目いきますよ、3つ目。そして彼らは、そして今日のところ、神の戦いだって言われて、しっかり立ってると言われたんですけれども、神がどういうふうに戦うかというと、その予言の真実に従って彼らはどうしたかというと、賛美隊をその予言の真実に従って出したものになります。賛美っていうのは賛美隊なんですが、賛美隊がただがむしゃらに行くのではないんですよね。予言を通して語られた神の言葉に従って出ていった。東京アントニオ教会のギフツっていうグループが持ち上げたのは予言だった。路上に来なさい、そこに宝が埋まってるって最初。でその次、路上に来なさい、そこでたくさんの出会いを与えるって。でも警察が追いかけていたの最初、ちょっと訴える人がいてね。それである人は恐れて聞いたの。それで何にも起こらなかった。それで秋元牧師がオーダーしたの、行けって。これもオーダーです。そして萱野さんがマジキャン君にオーダーしたの。当時マジキャン君から川野さんは、はい、誰もと一緒に行って、マジカルに行けって、マジカルはいって言って、マジカルに行けって、マジカルに誰強いですからね、ね、だから、まあ、突き通して、そして行ったわけですね。そしたら、路上でいろんな彼が出たの。そして、あの、ね、全てのあらゆるところに行かせておいてね、あの、山本線の全ての駅でやって、それをやろうとしてますよね。これは予言なんです。いいですか？路上はきっといいってね、なんか流行ってるからとか、そういうことじゃない。予言で支持されていったんです、彼ら。だから神はそこで開いた。本当に開いた。そして神様はそれを群れ全体、先兵隊って言うから、群れ全体に語ってるから、路上に行くときに彼が開かれる。実際開かれてるでしょ、あっちこっちで。そうですね。これ予言と指示なんですね。で、賛美隊っていうのは、さらに具体的に神様が導かれる場所ってある。で、私もですね、あの長崎でですね、山田とゴスペルクラブですね、あの長崎では結構有名なんですね。で、何かっていうと、神様に言われたの、前の会で言ったとき、前の前の会で言ったときに、はっきり山田とゴスペルクラブって。で、ゴスペル教師じゃない、ゴスペルクラブって言われたの、はっきり。なんでかって、教師だと教える人がいなきゃいけない。で、辻子さんはもう長崎いなかったから、教える人はいない。だから、クラブ。でも、ゴスペルクラブで行けって言われたの。で、山田とってのははっきり来たんです、山田とゴスペルクラブ。言われたの。この名前を通して関わりを開く、扉を開くって、本当に言われたんです。当時の朝にいた人は証明してくれます。開く前にみんなに言いましたから、うん、これが神が言ったからこれが開くって。そしたら山田ゴスペルクラブっていうこの名前が浦上天使を開いたんです。本当にだから今いろんなところでコンサート、テイコンサート、西洋館とかですね、皆さん前車止めたでしょ、西洋館とか、それからあとあのいろんなセンターとかを定期的に開きました。これそうなんですね。神が言った通りだったんですね。で、あの最近ですね、すいません、天草行ってですね、ちょっと今日来ましたけどね、来たからやんじゃなくて、天草ゴスペルクラブってあるんですね。 あの写真出してあげてもいいんですけどね、あの青いブルーで、あの天草を関西のブルーの T シャツにですね、ね、あの小さく天草みたいな私のイメージは大きくね、天草って小さく書いてある、なかなかセンスですよね。だから着てる人がもうちょっとスマートになったらいいよそんな感じなんですけど、あのゴスペルクラブを作られたんです。そしたらね、言ったの天草ゴスペルが余裕になったの、実は前の牧師の時からあったんです。前の牧師と前の担当者の時から、前の担当者はあんまりしなかった、ね、まあ、いろんな事情があったんでしょう。で今度の担当者はですね、言われたらすぐに T シャツを作って、そしてあの自分たちしかいないんですよ、自分たちしかいないのに T シャツを作って、で自分たちしかいないのにもう天草ゴスペルクラブとか言ってですね、そのいつもの集会所のすぐそばのですね、なんか施設かなんかに行ったら、すぐに扉が開いてそこでコンサートさせてもらえちゃって、天草ゴスペルクラブもほんの少ししかいないから熊本から見に来てもらってコンサートですよね開いちゃった。で、あそこもそうなんです。佐世保のなんだっけ、レインボーゴスペルクラブ、ね、あそこの長瀬大和ゴスペルクラブのパクリの T シャツねでもいいですよね、なんか友達って感じです、兄弟って感じがしますからね、いいですよ ね並んで歌いますよね、あれだとね、すっとね、いつでもね、いつでもコラボレートできますけどね。でそれ何かというとですね、言ったの、ね、やった方がいいですよってね。そしたらですね、あの山田牧師は従順ですよね、はいとか言ってですね、わかりましたって言ってですね、奥さんに言いました、やってくれで奥さんがはいと言ってやったわけですね。で山田牧師はあの休みの時だけでもそしたらですね、それまで悪いけど佐世保はあんまり賛美隊の働きはパッとしなかったし、山田牧師は日曜日の奥さんと二人で公園に行って、誰もいない薬の方に行って、誰もいないことの方向いて賛美したわけですよ、ね、それを申し訳なさそうに報告してたわけですよね。ところが皆さんですね、今次々に施設が開いてきてて、働きが始まってきてますよね。あの結構やってるんですよ、北九州と大村がどんどん報告してますから、そこばっかり目立ってますけど、他だっていっぱいやってるんですよ。何がありますかね。で何がっていうとですね、これ言葉なんです。あるものは明確に予言なんです。それに対してね、踏み出したところは開いてるんです。踏み出したところは開いてるんです、その言葉にしたで、この時、ヨシャバテたちは賛美隊が出て行ったんですけど、はっきり予言の真に従って出て行った時に開かれたんです。で、神様の言葉を受けて、その言葉を受けて出て行く時に、神が技をなさるんです。いやね、神の言葉ってすごいですね。でもね、踏み出してない限り何も起こってません。いや、本当に何も起こっていません。申し訳ない、さすがなと今俺まだにですね、今日はやっとあのみんなの方を見て歌いましたって言いながらですねそんな感じでしょうね。いや本当に天草もですね、あのね、仲良く和気あいあいとやってたでしょうけど、そんなところは開いてなかったでしょうね。応答して踏み出すところは開くのです。神が語る で皆さんで頑張ってとか言われた言葉にしたって踏み出せば神が働く。この時ヨシャバテは賛美隊を天命に出したんでしょう。ヨシャバテの賛美隊はうまかったかもしれませんが、そんなにうまかったかどうかわからないですが、でも彼らは神を賛美したわけでしょう。いいですか、賛美したから彼らが戦ったんじゃないですよ、ね、こうやってね、楽器を手に取りパシパシパシパシってね、ね、こう手に取りパシッとかですね、こうね、なんかね、楽器を手に取って後ろで弾いたベースを弾いたらピッピッピッとやってね、あの必殺将棋なんて知らないですよねギターの弦をピンと切ってそれでピュッとこうね、こうやるとかね、そんなことしたわけじゃないんです彼らは純粋に神を礼拝したんです。戦ってくださったのは神ご自身なんです。敵を壊滅させたのは神ご自身なんです。敵を逃げさせたのは神ご自身なんです。彼らがしたのは賛美と分取りだけ。使徒行伝今日説教して面白かったの、使徒行伝のところで宣教は出ていかないといけないんですよ。宣教は出ていかないといけないんですよ。いいですか、でも使徒行伝のペンテコステの一番最初は神が人を集めたんです。3000人以上ね、男だけで3000人以上、これは画期的ですよね。考えたらその後は彼らは神から近くに出て行ってますよ。宣教は出ていくんですよ、間違いないですね。でもあの一番最初のペンテコステの時は神の霊が精霊が人々を集めた、その集めた人たちにペテロは語った。このヨシャバテのところもそうなんだ。ヨシャバテは神様を本当に純粋に軍は賛美しただけで、戦ったのは神なのです。敵を使わせたのは神なのです。ペンテコステの時人を集めたのは神なのです。それであの時言えんでしょ、話したのはタオクの言葉ですよね。タオクの言葉とか自分ではないわけですよね。つまり 100% 神がなさったんですね。まあそうですね、皆 皆さんですね、あの神がおっしゃってる言葉に従って出ていきますと神が働くんです。で結構ね、出ない人の特徴はね、私なんか出ていっても笑われるだけとかね、うまくないしとかね、例えば賛美歌で言われるんですよ、で思うわけですよね。しかし皆さんね、あのそれは違うんですよ。うまいから言われたと思わないでうまいのはね、出ていき続けるとうまくなっちゃうんです。今日は特別にしませんでした。うちの教会にですね、コーナーストーンっていう一緒に知ってる賛美歌があるんです。怒るかもしれませんが、最初はですね、パッとしたなって最近うまいんですよね、歌が。へえって思いますね。それはね、徹底してこう路上に口を運ぶがね、私は最初ましたよね、度胸があるなってね、あの度胸があると思いましたと思いますね。最近はそう思ってません。従順だなと思ってますよね、本当に。だってあの技術だってそうですよ。申し訳ないけど最初うまくなかったもん、はっきり言って、ね、でも最後の方、例えばあの引退することのそのこと時の間違いなくなって惜しまれてるじゃないですか。よかったですよね、惜しまれてやめて。もうちょっと言ったら惜しまれてないですよね見心以上になっちゃうから、見心の時やめたから惜しまれるんですよ ね。だって本当最後うまくなってましたよね、真面目に客観的に。最初の頃はあの結婚式の時は私ね、あの承認をしたんですけど、あの当時メインボーカルだった松下君がですね、あのわざわざ彼にですね、申し訳ないけど音程を何とかしてくれっていう、そういうコメントをしたわけですよ、ね、このリーチで。松下君がすいませんねって、そういう時だったわけですね。ところが、うまくなっちゃったでしょ、あれ出ていったからですよ。従ったからですよ。っていうのはね、うまいかどうかなんて問題じゃないんです。働くのは神様です。わざを成すのは神様です。だから、言葉に立って踏み出すときに言葉が起こるんですね。で、これ今日は賛美台ですよ。賛美台だけじゃありません。私は神の言葉に従って踏み出していくときに、死が働かれることはね、どうだね、覚えておいてほしいというふうに思います。珍しく9時前に終わりますよね。こういうことが、今度から6時半からこのパターンでいきましょう。だから来月はですね、パトモス前です。まだ、今日はすいません、ちょっとあの、白馬賛美大会に出るチームがですね、みんな揃ってなかったり、いろいろ事情がありまして、来月は白馬に出るチームにね、全部特別賛美をしていただきますけれども、再来月は、パトモスの歌詞とかですね、いろいろ白馬の歌詞とかあると思いますけれども、今日は何もありませんでしたので、ここまでにしておきたいと思います。で、皆さんですね、これから神の技が本格的に始まります。今までは準備ですけども、ここから本格的に始まります。で、どうぞ、おそらやけてる人ね、祈ってください。一人で祈れない人、別に落ち込まなくていい。一人で祈る人は賜物の人です。新約時代は、御体の教会で祈るんです。そして、本当に神のって求めていくと、神は言葉を語り始められます。聖書を通して、思いのうちに。そして、予言を通しても語られます。もちろん吟味じゃありませんよ。非常に具体的に語られます。その神様の言葉を確認できたならば、恐れずに踏み出していきましょう。ね、その時ね、神が働かれます。神は戦ってございます。皆さん、自分ができそうなことを証ししても別に励ましにならないでしょ。絶対不可能だってことで、やった時から証しになるわけですよね。で神様に私に証しを与えてくださるんです。神は戦ってくださる証しでありますね。それをね、どうも皆さんね、共に見ていただきたいというふうに思います。お願いします。天のお父様、言葉をありがとうございます。あなたが来たある神様で、今年年頭に与えた言葉を今日もう一度語るようになりました。お一人一人置かれている状況は違うと思いますが、お皿の中にいる方、そして今祈って神に語り動き始めた方、父様、みんな一人一人違うと思いますが、どうぞ祈り、神様が語られることに踏み出していくことができるように、恐れずに進んでいくことができるように、聖霊の特別な力と恵みを与えてください。私たちは自分で戦うのではなく、神が戦ってくださることをありがとうございます。神がことをしてくださることをありがとうございます。どうぞ恐れずに踏み出し、神様の勝利と栄光を見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。短くお祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが手に取りませんので、短く悔やみの時を持ちましょう。お一人一人で聖霊様に心を探っていただいて悔やみを持ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆にあなたの願いを神様前に出してください。自分のことでも、家族や友人のことでも結構です。健康の問題でも、経済の問題でも、お仕事のことでも、どんなことでも構いません。主の前にあなたの願いを出しましょう。 また体が痛んでいる方はそこに手を置いてください。天のお父様、イエス・キリストを名によって祈ります。一人一人があなたの前に差し出したこの問題に触れて、体を癒し、心を健やかにし、霊を解放し、精霊で満たし、癒しと奇跡を印として豊かに表してください。イエス・キリストの名によって命ずる。癒され。イエス・キリストって命ずる。耳鳴りがして耳がおかしい人も、イエスって耳を癒され。イエス・キリスト。なんかある問題が起こって、それが自分の中でなかなか整理がついてない人がいます。で、整理をつけたいというのは、自分の中で整理がつかなくて、それでもやもやしている方がいらっしゃいますが、知られます。そのことに関して、丁寧に感謝をしなさい。とても感謝する気分ではないんですが、あなたが感謝をしているときに、あなたの中で不思議な、そのことに対する何か今までとは全く違う見方、判断が与えられてきます。それは主です。あなたはそれを丁寧に感謝しなさい。そのとき私は、このあなたに全く違う判断と見方を与える。英語が ある程度できるんですね。で、できるんですけれども、あんまりそれをみんなに言ってない人がいますが、神様はその英語を持ちようとされています。あなたの人生を神の手の中に委ねなさい。私はその英語を用いて、これからあなたをこのいろんな国々に使わせていきます。長期ではありません。短期ですけれども、いろんな国に行ってその英語を生かして、私は神の働きを担わせたいと思っている。それはあなたにとって非常に深い喜び、生きがいを感じさせるものになると主は言われます。手首とひだ、さあどうぞ、一人一人の体に触れてください。心に触れてください。躁うつ病、統合失調症、不眠症、血管自動性障害、対人恐怖症、イエス・キリストの名によって命ずる。イエス・されよ。心の夢を持ってきた、一切の悪しき霊をその人の心と思いの内から出て行け。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって、イエス・されよ。不眠症の方が今晩から蓄水できる不眠の霊、その人の力出ていけ。今晩から蓄水できる、今晩から蓄水できるってことに注意します。アラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバ、その宿題を何かできないでいると思っている人ですね。その人はこの宿題に関しては難しいと思わないで、神様が与えた宿題は、ね、神様がする力をくださいます。主に真剣に求めなさい。そうするとこれがクリアできます。それはあなたにとってすごく大き なんかこの備えとなり、また正しい意味での自信というんでしょうか、それが与えられます。これは神に祈りなさい。神がこれをあなたにする力を与えてくださいます。なんか神様から宿題をもらったらできないなと思っているんですけども、そうではありません。これを祈りなさい。私はこれをクリアさせていこう。確かに今日神はあなたに語られました。はっきり出ていくように言われている方は何かいらっしゃいます。でもいろんなことを考えていてなかったんですけど、主は出ていくように言われています。その方は時を暮らしてはいません。既にもう私はあなたに語っています。恐れずに踏み出しなさい。その時あなたは私の真実と助け、私の技を見ると知られます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。お願いします。誰が弾いてくれるのか。そしたらそうです。ハレルヤ、ハレルヤ、今も後もとごしやまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。